次に、予算特別委員会の質疑及び答弁用紙についてお伝えします。令和6年第3回定例会の予算特別委員会では、金子照久、茨城自民党、高安弘明、国民民主党、江尻香奈、日本共産党、玉造淳一、立憲茨城、坂本龍二、茨城自民党、山本美和、公明党、黒部博秀、茨城自民党の7人が質疑を行いました。最初に、茨城自民党の金子照久議員が、新茨城飯総選挙2024では、受賞メニューだけでなく、すべてのメニューが輝く方向性を目指すべきと考える。今回の成果を将来にわたって展開するため、今後どう取り組んでいくのか、と質疑したのに対し、政策企画部長は、グランプリグルメなどのプロモーションだけではなく、総選挙を契機として地域振興などに積極的に取り組もうとする市町村とも連携しながら、今回の総選挙が地域振興の起爆剤となるよう取り組んでいく、と答えました。他に、インド人材の活躍促進、がん産業条例の改正を踏まえた対応なども質疑しました。次に、国民民主党の高安弘明議員が、人口減少が進み、経営が難しくなる医療機関が増える恐れがあるが、地域医療の中核となる医療機関に対する今後の支援方針は、と質疑したのに対し、保健医療部長は、政策医療を担う医療機関が必要な補助金を計画的に活用できるよう、国に対して必要額の確保などを働きかけていく。また、第8次保健医療計画で設定した3つの医療提供圏域ごとに調整会議を設置し、高度医療における医療機関の役割分担や連携強化について議論検討を進めていく、と答えました。他に、若者に選ばれる茨城に向けた産業振興、円滑な道路交通に向けた渋滞緩和策なども質疑しました。次に、日本共産党の江尻香奈議員が、医療体制の拡充こそが必要であり、緊急性がないと判断された救急搬送患者に対し、本年12月から選定療養費を徴収する方針は撤回すべきと考えるが、所見は、と質疑したのに対し、知事は、大病院への救急搬送の集中や医師の時間外労働上限規制強化などにより、救急医療現場が逼迫する中、医療機関の役割分担の徹底、救急医療体制の維持は喫緊の課題であり、方針の撤回は考えていない。運用開始以降も関係機関と検証を行いながら、適切に運用できるよう見直しを行っていく、と答えました。他に、東海第二原発工事の不備の原因、米の安定供給なども質疑しました。次に、立憲茨城の玉造淳一議員が、今後金利上昇が見込まれる中にあっても、本県の財政健全化方針に変わりはないか、と質疑したのに対し、知事は、金利上昇により利払い費は増加するが、これまでの健全化の取り組みによる県債残高の減少により、来年度の負担は今年度と同程度に抑えられる見込みである。来年度予算編成においても、財政健全化に向けた方針を変えることなく、必要な投資と将来負担のバランスに留意しながら、事業の成果を踏まえた選択と集中を徹底していく、と答えました。他に、警察官の暑熱対策、原子力機構大洗研究所への核燃料デブリ受け入れなども質疑しました。次に、茨城自民党の坂本龍二議員が、 外国人の受け入れを進めるのであれば、外国人と地域住民との調和が保たれるよう支援をしていくことが必要と考えるが、所見は、と質疑したのに対し、県民生活環境部長は、県では県国際交流協会と連携し、市町村などを対象に、地域で暮らす外国人の支援事例の共有や意見交換などを行う会議を開催し、外国人と地域住民との交流や生活支援の取り組みを後押ししている。今後も市町村などと密に連携しながら、外国人が地域と調和し安心して暮らせる環境整備にしっかりと取り組んでいく、と答えました。他に、保育士の県外流出への対応、大規模豪雨災害時の避難なども質疑しました。次に、公明党の山本美和議員が、県内の自動車等認知件数は、本年8月末現在で前年に比べ減少しているものの、全国ワースト4位で依然として高い水準で発生し、手口が日々進化していることなどからも、県民に現状と対策を正しく周知し、自主的な防犯対策を促進していく必要があると考えるが、所見は、と質疑したのに対し、警察本部長は、抑止対策の県民への働きかけなどと合わせ、防犯カメラ画像の収集解析などの初動捜査に力点を置いた検挙対策を推進していく、と答えました。他に、田んぼダム促進緊急対策事業の取り組み、8050問題の背景にある引きこもり者への支援なども質疑しました。最後に、茨城自民党の黒部博秀議員が、県民生活や経済活動を支える重要なインフラである橋梁の老朽化耐震対策についてどのように取り組んでいるのか、と質疑したのに対し、土木部長は、老朽化対策としては、施設の損傷が軽微な段階で早めに直す予防保全型への転換を図り、計画的な修繕に努めている。また、耐震対策としては、橋脚などの主要な部材を補強する対策を行っている。今後も県民の安全安心の確保に向けた、老朽化耐震対策を着実に実施していく、と答えました。他に、中川久慈川の緊急治水対策プロジェクト、企業誘致の推進なども質疑しました。